向かいの坂井子ラジオ第289回。こちら向かいです。このラジオは向かいが喋り上手になるために銀閣寺のふもとからお送りしております。ということで、今週は特別編になります。前半は、メンバーの村上さん、伊勢村さん、稲森さんによるジャパニーズサラリーマンスペシャルということで、脚本の伊勢村さんと演出の村上さんでお話をいっぱいジャパさんのお話をしましたっていう回と、後半はお肉ドソレイユの団長さん、池浦定さんですねをお迎えして、お肉ドソレイユの、大長編の公演の、出演者募集のことを話しましたんで、こちらぜひぜひ聞いてくださいということで、今週は向井ブロスはお休みです。ではまずはジャパニーズサラリーマンスペシャルからどうぞ。
はい、ということでここからは、伊勢村ケーターはスペシャルということで、
はい、
僕らがねちょっと話したのをいろいろ聞いてもらおうかなと。
なるほど。
坂井子ラジオを借りてやっていこうと思います。はい、で私は、今回伊勢村ケーターはで、演出させてもらう村上です。
私がその人、伊勢村啓太です。
俳優、稲森明日香です。
はい、どうもどうも。いや、ありがとうございます。
向井さんいないんですか、今日は。
いや、ちょっとね、今日はちょっと趣向を変えて、はい、
あ、なるほど。
伊勢村啓太はジャパニーズサラリーマン、はい、3月5、6公演のことについて、はい、ちょっとたっぷり話をしたいなと。
なるほど。
ちょっと、坂井子ラジオの時間はちょっとお借りして。
あ、そういうことですね。
もう伊勢村啓太がジャックしたぞぐらい。
ジャックしたぞと。
なるほど、
うん、はい、っていう方向でいこうかなと思っています。
わ、は
い、
かりました。
うん、まあこう伊勢村君とたっぷり喋りたいなと。
ああ、っていうことなんですね。
うん、でこういう時間でもないと伊勢村君捕まらないじゃん。
忙しからない、伊勢村先生。忙しからない。
そうですよ、 NHK の本書いたりテレビでね、今結構やっぱり引っ張りだこっていうか。
まあ、昨日も京都いなかったですからね。
ああ、そうそうそう、
そうよ。
どこ行ってたんですか。
昨日ちょっと香川の方に。
ああ、香川で何してたんですか。うどん食べて。
うどんも食いましたけど、さぬき映画祭の方に。
あ、
はい、さぬき映画祭の中でちょっとイベントをやらせてもらってて。
なるほど、はい、忙しい。忙しいじゃない。
まあまあまあまあね。
でそんな伊勢村君を捕まえるには、
はい、
ジャックしないと。
はいはいはい。
かつ俺が、
はい、
俺が喋りたいっていう。
喋りたかったんですね。うん、なるほど。
インタビューしてもらうんじゃなくて、俺が喋りたい。
喋りたい。
ね、ほりはほりね。で、リスナーの人に聞いてもらって、はい、興味持ってもらって、
はい、
来ていただけたらありがたいなと。
まあそうですね。
思ってるんです。
はい。
うん。だから今回その、まあ言うたら伊勢村君、テレビではこういろいろね、本、
はいはい、
結構いっぱい書いてるけれども、
はい、
舞台で長編というか、
はい、
まあ、1時間ちょっとぐらいかな、
はい、
1時間ちょっとぐらいの本っていうのが、まあ、今回一応初めてっていう、
まあ、そうですね、
ことですよね。
はい、
うん、だからどうですか、苦労とか。
苦労はね、あんまり短編書いてるのと、うん、そこまで違うっていうことなく、何ですか、まあ、最初に全体の流れを考えて、
うん、
あとも各パート書くときには短編のつもりぐらいで書いてたんで、
うんうん
うん、
ああそう、う
ん、でまあちょっと今回演出自分じゃなくて、僕はもう出る方に行って村上さんに演出してもらうっていうことにしたんで、うん、もうつなぎ方は演出が考えるやろうぐらいの気楽な感じで割と。
ああ、じゃあ力が抜きながらもかけたという
、そうですね、
感じですね。いやいや、でもその感じはすごい、あんまりその見え張ってない感じは好感持てるというか、
あ、
うん、まあ、好感持てるって偉そうやけど、はい、そういう意味じゃなくなんか嫌な気がしない感じはしたけどね。
うん、
なんかそのやっぱり本書くって見え張っちゃうじゃない、
はい、まあまあまあね、
こんだけ俺頭いいぜみたいなさ、はい、張っちゃうんですよ。
なるほどね。
稲森さんもね、稲森視点があ
るから、稲森、まあでもそうですね、あんまりお客
なんか
ちょっとね、閉じちゃうとお客さんに分からへんようなことでも、うん、自分の中でなんかこう組み上げて、こう組み上げて、
うん、
これすごく面白いんちゃうかみたいな、自分の中だけでこうやったことはあんまり、
まあ、その稲森さん苦労したのは、どっちかというと笑いを取りに行こうとしてしまうというか、気を手だって。
まあまあね、
稲森して出演者3人やってるけど、うん、なぜか途中俺が出てくるみたいなシーンを書き出したりとか、
そうなんか、ね、
まあ、ちょっと気を狙っちゃったりとかして、うん、素直な本にならないとはちょっと残念だなと思うけど、 そのジャパニーサラリーマンが、はい、その短編を書いてる時のようにっていうのが、
うん
うん、まあ言うたらもうチームプレーよね。
まあだから、うん、
まあ、一人で作るもんじゃないというか。
そうですね。でなんかなんとなくそれも本当にプロットを作る伊勢村 A と短編書く伊勢村 B、うん、別人ぐらいの気持ちでやってます。
あ、そう。
もう
そんなに。
プロット作るのに一番時間を使ったんですけど、もうできた後はそれを信じて短編書くというか、書くパートを書くっていうようなイメージでしたね。
まあ、プロットが旅のしおりとすれば、はい、その工程をたどるだけというか。
そうですね。
じゃあこうやってプロットからこうセリフ、まあ、実際に残していくじゃないですか、うん、残していってこれ書きにくいなっつってプロットにもう一回戻ってこれをいじるってことは、うん
うん、まあやったはやったけど、ほぼなかったかな、うん、
まあ、とか、まあ、結構その本も早かったりして、うん、だからそういう面ではちょっと新しい夕暮れ者を見てもらえるなあという感じは今、うんうん、してますね。なんかで今回物語が一応サラリーマンをテーマにしてて、
はい、
まあ、一応こう最初にどういう、まあ、伊勢村ケータワーで行こうってなった時にどうするかって話をした時に、まあ俺もせっかくやしやったことない演出をしたいというか、うん、で俺自分で本書くときにサラリーマンって出てきたことがないんですよ実は。まあ大昔とかはあるけど会社のシーンって書いたことないんですよ多分、
うん、
それは自分の実体験にないし嘘になるというか、
うん、
バイトしかしたことないから、なんとなく嘘になるんじゃないかなと思って、で伊勢村君が社会人経験があるというか、
はい、
どうした、めちゃくちゃ変な顔して
る。ごめんなさい、すごく今辛い麺を食べてて、うん、鼻の頭が痒くなったので、
あ、そう、
すごいブスな顔、
ラジオやし顔映らへんと思った
思いました。
俺らに映ってるからさ。
ラジオ中に辛いスープをすすって顔歪めてたからさ、
うん、ごめんなさい、ちょっと話の腰をね叩き折ってしまいました。
そうそうそう、俺らに我慢せえっていうのはちょっと無理やわ。
申し訳ない。
見えたら言うからねやっぱり、は
い、近いです、ね、
そうそうそう、うん、まあまあちょっとまあそれサラリーマンをね、
はい、
やってたっていうことで、うん、その辺どうですか、自分の実体験とやっぱりこう、
まあ、まあ何でしょうね、でもそのオフィスのシーンがまああるんですけど、
うんうん、
書くときにはやっぱり自分が勤めてたオフィスをイメージしながら書いてますけどね。
どのくらいのオフィスやったんですか、働いたの。
それはそんな大きくなかったです。まあ、銀行だったんで、人がいろんなところにばらけてるんで、どれぐらい ?20 人ぐらいですかね。
オフィス。
はい、
20人ぐらいの部署のイメージで。
ね、はい、
銀行勤めてたんやね。
銀行勤めてました。
波乱万丈ですよ、伊勢村さん。
波乱万丈ですよ。いや、銀行員ですよ。いやさ、収入なんか今の日じゃない
か、まあ日じゃなかったんですけどね、今が低いからですから
。言わなくていい。今の方が高いです
よ。いやいや、
今のが
低いんですよ。NHK で回転は低いですよ。
いやいやいや、夢がありますから、まあ、僕らには
僕らに
夢をね、夢をお客さんにもらってますから。
あの頃は金しかなかったですやっぱり。
まあまあでもね、はい、それやめて、まあ、はい、芸人さんになり、
はい、
賞を取り、
はい、
そして今劇団員として
どうなってるんですかね。
いや聞きたいよ、どうなってるんですか、
なんか銀行員になりまして、あ、うまくいきそうなと思いきややめて、賞を取りまして、あ、うまくいきそうなと思いきややめて、何をしてるんですか私は。
お、アイデンティティクライシス。
いやでもね、なんとかこの今の世界を頑張ってほしい、
はいはいはい、
くて、まあ、その今回長編で、まあ、そのサラリーマン時代とか自分の過去と、はい、をちょっと書いて書くみたいな、
そうですね、
うん、はなんか俺もチャレンジしたいし、
はい、
やっぱり脚本書くってもう自分の人生やと思っていて、その人の人生というか、
まあ出ますよね、
うん、なんかその後藤博人さんが、
はい、
自分にないものは書けない、うん、あ、じゃあ自分の中にあるものを書いたら作家潰れるって言ってあるんですよ、
ね、
だから自分の泉なんか大したことないから、
はい、
実体験なんか書いてたら潰れるみたいなことをおっしゃってるんですけど、はい、後藤博人さんの芝居見たら後藤博人さんそのまんまというか、うん、まあ、泉じゃないにしろやっぱりその人の人生を表しているというか、名は体なんちゅうの、戯曲は絶対にその人のキャラクターとか、
はい、
その人の価値観を思いっきり出してるというか、 だからその、ね、逆にその三浦大輔さんっていうポツオル方は、はい、逆に実体験でしか書けません。そういったなんかハプニングバーとか、ハプニングバーじゃない、あの乱行パーティーみたいなとこの戯曲を書いたりするけど、まあ実体験ですみたいな、でないと書けませんみたいなこと言ってて、やっぱり脚本ってやっぱりその人を表すからこそ面白いというか、だからサラリーマンの経験をからちょっと見出したいというか。でも今回ちょっと気をつけて見に来てほしいのは、そのサラリーマンの会社のシーンだけじゃないぞっていう。
ああ、そうです
ね。うん。
はい。
ね、それがちょっとやっぱりサラリーマンっぽいというか、逆に。
はあ。
うん、なんかその、会社の中で帰結し、なんか完結しない。うん。ちょっとね、途中で、いろいろあるんですよね。
いろいろある。
まあ、主人公のサラリーマンが、はい、まあ、ちょっとこう、違う場所へ行くというか、
はい、
もう全く会社じゃない場所へ行ってしまうみたいな展開があったりして、はい、そこはちょっと期待していただきたい。
そうですね、うん、そのだから全然違うところに行ったからこその、うん、そのまあ、僕が思うサラリーマン感とか労働感っていうものがこう別の場所に行ったからこそ分かるみたいなことです、うんう
ん、いや、そういうことにしていきたい、そういうことに見えていきたいなっていうか、はい、なんかそうサラリーマンを感じる瞬間って日常にあるというか、
はい、
なんか板村君と喋ってても、なんか最終言うこと聞いてくれるというか、
最終
なんちゅうの、分かるかな、なんか、やっぱ、この人の言うことをとりあえず信じておいたらいいなとかいうか、
はい、
話を次に進めようとしてくれるというか、
はい、
なんか分かるかな、なんかそういうところで、あ、社会人経験あったんだなとか、まあ、今回のテーマではないんやけど、じゃあ、
はい、
それなんかそういうのはすごいこう。違う場所へ行くっていうのは、
はい、
で、なんとかうまく見せたいなっていう、
うん、
すごく思いますね。あ、最後にね、
はい、
伊勢村君に何を聞いてみたいと思います。
はい、もうね、脚本はできてますし、
はい、
いいんですよ。自分で言ったんですけど、
いやいや、いいですよ。
あ、
頑張りますよ。
なんか、で、まあ、稽古場で見てても、稽古場で見てて、あ、いいなって思うセリフが。あったりするんでね、
うん、
で、まあ、これから稽古佳境でどんどん良くなっていくと思うんで、
いやね、よくしていきますしね、はい、ぜひ
コロナで見に来ていただきたい、
ぜひね、予約してもらって盛り上げてほしいね。
いや、そうですね、やっぱり如実に出ますからね、予約の数が俳優のテンションに如実に出ますからね、これは、
聞いてるあなたには見に来てほしいと思っています、はい、はい、そんな公演は、
はい、3月の5日6日土曜日曜ですね、元立誠小学校、これは京都木屋町にあります、元立誠小学校音楽室というところで、はい、伊勢村啓太はジャパニーズサラリーマン、
はいはい、
こちらありますので、前売りが2000円、
はい
はい、でございますね、で今回、まあ、秋月萌さん、小坂博之さん、小林金也さん、満腹みずるさん、ザ・ロブ・カルトという客員さんもお迎えしまして、
はいは
い
は
い、にぎにぎしくやっておりますので、ぜひぜひ、
にぎにぎしくあんま言わへんけど、
これはね、来ていただきたいと、で、もんちゃんが作った特設サイトがありますので、
そうなんです、
そちらに公演の情報を、ね、確認できます、はい、そちら見ていただいて、そちらのリンクから予約もしていただいて、
来てほしいな、
ぜひぜひよろしくお願いします。
これが夕暮れ初だって見せたけど、
大丈夫ですか、伊勢村ケータワーっていうやつ、番外みたいなやつで、これが夕暮れ初だって言うと大丈夫かな、
言いますよ、稲盛支店も含めてですよ、それは
含めてね、
はい、
稲盛支店もね、今年ありますからね、
はい、そう思いますんで、よろしくお願いします。
ぜひぜひ3月5日6日、
はい、
見に来てください、
来てください。
ではでは、
ということで、ジャパニーズサラリーマンスペシャル聞いていただきましたけども、まあ今までね、客演さん出ていただいたり、いろいろラジオでお話しさせていただきましたけども、まあ、今回は脚本家と演出家ということで、またいつもと違った、とこからのお話ができたんじゃないんでしょうか。こちら、もう来週末になりますので、ぜひぜひ見に来てくださいということで、後半は、お肉とソレイユの団長池浦貞夢さんをお迎えしての、出演者募集の話です。どうぞ。はい、ということで、今日はこの方に来てもらってます。どうぞ。
お肉とソレイユ団長です。
はい、ということで、いや、ちょっとドキドキしてるんですけど。
なんでよ
いつもその自分のところのメンバーばっかりでやってるから
あ、ラジオ。
そうそうそう、そうなんですよ。急にゲスト来ると緊張するっていう。
いやいやいやいやいや、はい、坂井っ子ラジオとして、はい、だんじり魂持ってきましたけど。
はい、だんじり魂はずっと持ってるんですけどね。だんじりは年に1回しか出へんから、だいたい声入ってるっていう気持ちも同じような状態で。
あらららら。
いやいや、でもそんな、その団長がそのこんな坂井っ子ラジオに急に来る
の。いや、そうなのよ。はい、実はね、ちょっとお願いがありまして。
なんすか。
告知をさせてもらいたいと思って。
あ、いいんすか、このラジオで。
坂井っ子ラジオ、大丈夫、2万人聞いてるって聞いてるんですよ。
めちゃくちゃ大きい数
リスナーが。
いやいやいやいや、そのあんまり低くも言えへんけど、うん、リスナーさんのこと考えたら聞いてあるから2万は、まあでもまあまあ、そそ前だんだん増えてはいるから、そこそこ、そこそこ聞いては、うん、はい、くれてあると思う。
そのですね、実は私お肉どすれゆがですね、
はい、
今年のまあ6月にね、
はい、
京都と東京で、
はい、
本公演を打つと、
はい、
決まったんですけど、はい、その本公演の出演者募集を、
はいはいはい、
今まさにやっておりまして、
はい、
それがまあお肉、男の肉で検索してもらったらホームページもどんと出るんですが、
はい、
3月6日2016年3月6日
もうすぐですね。
そうなんですよ、
あと2週間。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
まあ、必着で、まあ、メールとかでも全然大丈夫なんですけど、
はい、
ちょっとお肉とセリフ出てみたいぞっていう人をね、
うん、
ちょっと今募集しておりまして。
出たいですけどね。
でもすぐ送ってもらっていいですか。バスターって送ってもらっていいですか。
一旦送って、いい機会じゃないですか、こんな。
いや、そうなのよ、
ね、絶対。うち前から思ってましたよ、出たい出たいって。
あ、そう、
言うてませんでした。
それちゃんとね、バスターっぽくってくれる。
めっちゃ送らせやん。ここでこんな直接話してるのに。いや、だって、
うん、
でもいつもお肉見に行ったらいつも最初、うわ気持ちいいってなるんですよ。なんか
あら、エクスタシーを。
そうそうそう、なんか2時間な、最終的に何見てもうわ、なんか青春みたいな、
ほとばしる、
ほとばしる感じで、うわ、あそこ入りたいっていつも思いますよ。
あらららら、ら、
いや、こんなん
夕暮れ社さんとはね、全然違う感じではありますけども。
そうですね。
いや、そうなのよ。前ね、団員募集をしたの。
はいはいはい。
去年。
ああ、やってありましたね。
うん。
はい、
一人しか来なくて。
はいはいはい。
一人しか来ないから、もう、その一人すら受かるよねっていう話で。
はいはいはい。そうですね。
恐ろしい人気のなさが露呈して、
うん、
これ出演者募集なら、
うん、
団員じゃなくて、出てみたいならもしかして来るんじゃないって思って。
いや、そうですよね。
そうそう。で、やってみたものの、
うんうん、
ツイッターと自分のところのホームページと、
はい、
まあ、この前ありましたハイタウンガイデンっていうのね、はい、京都でやったイベントにしか挟み込んでなかったの、
はい、
そんなもん役者誰見んねんって思って。
そうですね、
ハイタウンガイデンのお客さんなんて大体一般人の方じゃないですか。
大体京都の演劇界って役者とかのが多いのに、
うん、
普通多いのに逆の方の
でしょ、
一番、
はい、そこに挟み込んだとて、
はい、
チラシ見ても一般人の人が来るわけないじゃないですか。
そうですね。
そこで気がついたのは、
はい、
もう坂井っ子ラジオしかない
っていう。あー、なるほど。うちのそんな役者、まあまあまあまあ、でもまあ村上さんぐらいしか今パッて聞いてしょ浮かばんかったけど。
あれ。
いや、もっといてる、いてると思います。
でも、こうやってまあ露出をね、
はい、
増やすことによって。そうですね、
まあまあね、1000よりはした方が絶対いい
ですから
ね。
そりゃそうですよ。
いいのにな。で、他も回るんですか、じゃあラジオとか。なんか
ね、立芸ラジオっていう、
はいはいはい、
立命館の、
うん、
学生劇団の人がやってるラジオに機能を出してもらった、
はいはい、あ、それはもう流れてるんですか。
もうすぐアップされるんじゃないですか。
あ、なるほどね。あ、でも学生周りはね。
そう、でもまあ学生が来るのかっていう不安もね。
あ、
学生劇団のラジオはまあ学生が聞くじゃないですか。
まあ、そうですね。
それ果たして学生が出演するぞって勇気を持ってね、学校休まな
あ
かんしね。
あ、まあ、でも学生の時ってあんまりその外のつながりがないから、
うん、
逆にこういうのがあったらといざと飛び込もうっていう人、
勇者みたいなやつがいるかな。
いましたよ、自分の学生時代も。
あ、
ちょっととつながってる人、ちょっと憧れの
話になる。でも向井もだって、でも芸術系の大学やろ。
はい、そうですね。
その普通の一般の大学通って演劇部とかの人って、はい、そういう感じなんか。僕もだってその芸術系の大学やったから、はいはい、
あ、そっか、どう、
演劇やって単位もらえるとかやったからね。
あ、そっか。
なんかないほか宣伝媒体。
あの、マンモの手錠がありますよ。
マンモの手錠やろ。すごくって、あれ。
あ、すごかったですか。
出してくれって。
なんか来週からゲストをずっと呼んでいくみたいなやつだから。
そう、ツイッターを見たから、はい、すぐそのツイッター見とくと。
あ、
でもこれやばいのは、うん、ものすごい身内というか、
あ、そうですね、
仲いいとこしかないや
んか。結局ハイタウン街で
同じ感じだったんだよね。そうそうそうそう、弱男であったり孫の手やから、うん、ちょっとこれはね、有意義したいと思って。
今浮かんだんがまた努力しか浮かばなかったですよ。
クソのヘドロの
言い方
大好きですけどね、
はい、
あともう国王ぐらいでしょ。あ、国王ボンクラぐらいでしょ。
国王に多分努力からもつながりますよね、
結局やろ。じゃあだからもうね、うん、ないの、なんか飲み会とかやってないの、その演劇人集まる、
はい、演劇人集まる飲み会は
新年会とか。
いや、新年会にしてはもう3月になりますからね。いやー、なんやろうな、何があるかな。そういうことほんま、京都ゲーセンターに掲示板とかないんですかね、貼れる。
あ、
自分のあのゲーセンの稽古場の前貼れるじゃないですか、なんか紙。
今ちょうど取れてない、4月1日だけど取れてないし。まあでもね、ゲーソーにも置いてもらってる。
ああ、チラシを、うん、
その募集のやつとかは。
あ、なるほどね、うん、あとはもうそうですね、ないですね、浮かぶのが今。
ミクシーぐらいしかない。
ミクシーぐらい。ミクシーですね、狭いな。ミクシー今やってておんのかな。フェイスブックじゃなくてなんですね。フェイスブックでももう古いけど、
やばいもんな、ね、フェイスブックやってるの20代以上らしい。誰らしいで、おっさんは半だけって言わされる。10代やらへん。
うわ、恥ずかしい。今言うたら恥ずかしいっすわ。
そうよ、
もう30になるしな、言うてるもん。
じゃあ洋男とかやってへんの、その出演者オーディションとか。
あ、今ね、ちょうどうちらも募集やってんすよ、静かに。
団員募集。
団員募集です。
あ、
3月31日まで締め切りで、静かにやってますね。
サイレントやな、めちゃくちゃ。
一応本、私たちのハイヤガールの時に挟み込みはしてぐらいで。
へ
ー、はい、あとハイタウン街でもさせてもらったんかな。
でもなんだかんだ出演者募集したら入るもんね、
はい、まあおかげさまで、前募集かけた時も何人かは来てくださ
りました
。
でしょ、
はい、
うち一人よ。
あれ、なんなんすかね。あ、でも男のイメージあるから女子は来にくいみたいなのは。
いや、女子が
来た、女子が入ってん、うん、
大阪の地下アイドル来た
なんだろ
う、ね、やっぱでもね、団員は怖いんやと思う、うちは。
あ、でも
なんかやっぱ、
あ、でもそれは
裸にされるとかいろいろ、
うん、
ねえ、あれがあると思うから。
話しかけるの確かに。いや、でも喋ったらめっちゃ喋ってくれるから。
そりゃそうやけどね。
喋りかけるまではちょっと緊張するけど、うん、面白い人ばっかりですけどね。
面白いだからね、今回は、うん、まあ、その新しい地というかね、
はい、
まあ、いつもやっぱり知り合いばっかり声かけるから、
はい、
あの100円とかもね、
うん、
その見たこともないやっぱり、
はい、
そう受け取ってきたいなと思ったんやけど、
はい、
来るのかどうかっていうね。
そうですね、
うん、
でも来たら来るのがすごい天才かもしれないですよ、こうなってきたら。
あ、もう取れへん代わりに1個取れたらダイヤモンドみたいなやつ
が。ダイヤモンド、原石が。
それやったらいいけどね。うん、
だいたいそういうイメージありますけどね。原石ぞろいのイメージありますけどね、お肉ってみんな。
いや、難しいですよ。
難しいですか。
まあまあ頑張っていきますよ、
はい、
草の根活動。
はい、なんかまたいい媒体思いついたらすぐに、
ちょっとすぐ教えて。
すぐ教えます。わかりました。はい、これもう一回ちゃんと言っとかんでいいですか。
なんて言えばいいのかね、まあ、とりあえず大長編はですね、
はいはい、
6月2日から5日が立成小学校、
はいはい、
で6月13日14日が、東京下北沢駅前劇場でやる公演の、
うん、
仮タイトルが LA 京都ピラミッドというですね、
うん、
まあよくわからないタイトルなんですけれども、はい、この作品をやるにあたって3月6日までに、うん、あの出演してみたいぞって人は、うん、お肉どすレイユーのホームページにメールくれるか、
はい、
また郵送でも大丈夫ですので、はい、またもろもろホームページに書いておりますので、
はい、
ぜひとも3月6日まで、まあ、はい、3月8日ぐらいまではいいけどね。
優しいですね、
うん、そうそう、だから、はい、あの何やったっけ、伊勢武の、
あ、ジャパニーズサラリーマンですか。
そうそう、はちょうど多分5、6とかでしょ。
あ、そうです、そうです、
それを見て、
はい、
送ったなら大丈夫です。
もうそれにも挟み込ん
で、これにも挟み込みますし、
はい、
だそれを見てきましたやったらもう OK とします。
あ、わかりました、はい、なんかテレビのやつみたいですね。わかりました、はい、でもこれだってさ、応募して受かったらもう東京公演で、東京でも舞台立てるんでしょ。
まあまあね、
言い方めちゃくちゃあれかもしれないですよ。
そうですよ、何のチャンスにもならへんかもしれんけど。
いや、でも 学生とかええけどな、学生で。
まあね、下北楽しいですからね、うん、下北みんなで遊びましょう。
駅前貸しちゃいけどな。
京都も楽しいですよ、立成小学校。
いいですよね。
汚、ね、い小学校、
うん。いや、汚い。いいって言うたらめっちゃ気まずいじゃないですか。
基本としてね。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい。ということで、ありがとうございました。
はい。
はい、聞いていただきましたけども、こちらね、お肉ドソレイユ大長編、お肉ドソレイユ LA 京都ピラミッド仮の、出演者募集は、お肉さんのホームページなど行っていただければ、詳しく書いていますので、ぜひぜひホームページの方チェックしてください。はい、ということで最後、ジャパニーズサラリーマンの方のね、日程など宣伝させていただきますね。こちら、3月5日6日もう来週末です。場所は元立成小学校音楽室にて行いますので、こっちの方、ぜひもうチケットも全然販売してますんで、はい、お願いしますといった感じで、最後メールアドレスの方言いますね。さかいっこ下の線ラジオアットマークヤフー .co.jp SAKAIKAKO 下の線 RADIO アットマークヤフー .co.jp まで、メールをいただいた方にはさかいっこラジオ特製ステッカーをプレゼントいたしますという感じで、今週終わります。ではありがとうございました。ではでは。